大移住時代がやってくる。このチャンネルではタイ・サムイ島を拠点とするライフタイムトラベラーが生き方や海外でのライフスタイルについて配信する番組です。サワッティーカ、2025年4月7日月曜日、今日もタイ・サムイ島の自宅で収録をしています。さあ、4月に入って2回目の配信ですが、今日はですね、今日から実は新しい、マイクを使用しておりまして、ちょっとバーチャル背景の関係で、映像で見てる方は、はい、これが今新しいマイクです。まあ、ちょっとね、あの前のマイクだとどうしても周囲の周りのその建設の雑音とかが入ってしまったりしていたので、ノイズキャンセリングがハードウェアで多分かかってると思うんですけれども、このマイク側でね、かけられるものをチョイスしていました。でちょっと雑談が続くんですけれども、来週はいよいよタイではソンクランになります。ソンクランっていうのは、まあ、日本では水かけ祭りとして有名なんですけれども、タイのお正月にあたります。まあ、厳密に言うと今日月曜日ですよね。で今週のというかね、今週末の日曜日がソンクラン、正月、元旦っていうのかな、初日になります。で、まあ、基本的には3日間ですね。日曜日から3日間が正式なタイのソンクラン、お正月になります。で、まあ、おそらくほとんどの地域では、水かけは3日間ですね、日、月、火と行われると思うんですが、僕が住んでいるタイのサムイ島に関しては、実は日曜日の1日だけという、まあ、マイルドというかね、軽めの水かけになります。まあ、ただちょっと僕もしかしたらね、あのソンクランの間、あのカンボジアのシアヌークビルにまたポーカーしに行こうかなと思ってるので、もしかしたらちょっとカンボジアに行ってるかもしれません。はい、でちょっと また雑談続きなんですけれども、先日ですね、タイのショッピーというオンラインモールで、このねショックドクターっていう、映像でご覧になられている方はこれまた画面映るかな、はい、ショックドクターの、ジェルマックスっていうのかな、カタカナ読みでは、はい、これを購入していたんですけれども、それが先ほど届きまして、でこれ何かというとですね、マウスガードなんですよね。まあ、日本ではマウスピースって言ったりマウスガードって言ったりするんですけれども、あの僕筋トレをやるときに結構ね、歯を強く食いしばってるってことが分かったんですよ。で先日ちょっと歯の詰め物が欠けてしまって、でその原因なんだろうなって考えたら、結構ね僕歯を食いしばる、歯ぎしりが激しいタイプなんですけど、それでまあこれまで夜寝るときっていうのは必ずナイトガードをしていたんですけれども、筋トレをね4月から、あ4ヶ月ぐらいか、始めるようになってから4ヶ月ぐらい経つんですけれども、多分ね筋トレでも結構歯を食いしばってると思うんですよ。それで歯のあのかぶせ物が壊れちゃったというかね、取れちゃったっていうことが、多分それが原因だなと思ったので、このマウスガード、スポーツ用のマウスガードを購入しました。この後ちゃんとその歯の型を取って、早速今日夕方からのね筋トレで使おうと思って、楽しみにしています。はい、ということで、雑談でしたが、はい、前置きが長くなりましたが、今日のトピックですが、今日は AI を使った有料コンテンツの作成、 AI を使った有料コンテンツの作成というお話をしていきます。今ですね、実はノートの記事、これ有料で出そうと思ってるんですけれども、その記事を AI チャット GP と一緒に作っていってるところです。で何をやったかというと、まずはチャット GPT にディープリサーチっていうのをさせたんですよね。うん、まあその前にもちろんそのいろいろね、マネタイズの方法のアイデアを出してもらって、その中でじゃあ最初のこの有料記事のトピックはこれにしましょうっていうふうに決めたものがあって、それに対してディープリサーチをさせました。でこのディープリサーチっていうのも多分最近じゃないですかね、できるようになったのが。これは何かっていうと、まあ、よりその専門的に時間をかけてチャット GPT が与えたトピックに関してリサーチをしてくれるっていうものなんですね。 で、僕のその有料ノートの、タイトル1本目が会社勤めからフリーランスへ自由に生きるために捨てなければならない3つのことというものを、そういったタイトルで出そうと思ってるんですけれども、うん、この記事を書くにあたって、まあ、会社に勤めていながら、自由な生き方をしたいと、そしてそれを実現するために独立したい、フリーランスとして生きていきたい、だけれどもなかなかできずにいるみたいな、そういう悩みを抱えている人の声を SNS で、拾ってくださいみたいな、リサーチしてくださいっていうディープリサーチをかけたんですよ、うん、で、それをもとにじゃあこういった記事を書いていきましょうっていう、また記事の構成案も作ってもらったんですけれども、はい。で、今その構成案実際出してもらったので、次は本文の執筆に入っていく段階なんですけれども、まあ、正直ね、ちょっと実際執筆させてみたんですけれども、ちょっとやっぱりまだ甘いですね。コンテンツがかなりシンプルで、いやー、これちょっと中学生でも書けるよなっていう内容で、うん、有料で販売するにはあまりにも物足りない内容だったので、うん、まあ、ちょっとね、そこに肉付けをして実際にノートで販売をしていこうと思っています。で、このまあ本文を執筆するにあたって、実はチャット GPT だけではなくて Google の AI、ジェミナイっていうんですかね、ジェミナイにも書かせたんですよ。で、結構ね、その AI 使ってるとクロードの方がいいよとかね、Google のジェミナイの方がいいよとかっていう声もあったりするので、まあ、僕両方使ってみたんですけれども、今のところは僕にとっては結構チャット GPT の方が僕のこともよく知ってくれているし、そして僕に寄り添った回答というかね、解消してくれるかなというふうに思っています。まあ、ただね、今後どうなっていくか、AI もどんどん進化していくと思うので、引き続き他の AI、 特にね、ジェミナイっていうのは Google が作ったAI ということで、 Google の膨大な検索エンジンから上がってくる情報とか、そういったものをきっと活かせるはずなので、ジェミナイはね、特にちょっと併用しながら使っていこうというふうに思っています。で、実際にそのじゃあ自由に生きるために捨てなければならない3つのこと、これ何かっていうと、1つ目が安定ですね。うん、安定。で、まあ、この安定っていうことに対する幻想っていうのがあるんですよね。何が幻想かっていうと、まあ、会社勤めしてる人にとっての安定って、多分毎月お給料が入ってくること、仕事、自分のそのあまり仕事のなんていうんですかね、直接的な成果に関わらず給料入ってくるじゃないですか。それがまあ安定だって思ってるんですけれども、実はそれが幻想だっていう話ですね。で、2番目が、周囲との関わり、うん、自由に生きるために捨てなければいけない3つのことのうち、2番目が周囲との関わり。まあ、これもですね、厳密にその周囲との関わりを別に切ったりとか捨てるっていう必要はないんですけれども、ただそのなんていうんですかね、意気込みが必要だっていうことを言いたいわけなんですね、ここでは、うん、っていうのはやっぱりね、自分に近い人ほど自分が変わることに対して嫌な言い方をすると足を引っ張ろうとするんです。まあ、これは皆さんも経験あると思います。うん、っていうのは、それはね、なんで止めようとするかっていうと、人間ってやっぱりね、変わることに対しての拒否反応があるんですよね。その本能で、なるべくその変化をしたくない、リスクを犯したくないっていう本能を持っていたりするんで、あなたの周りにいる人たちは、あなたとの関係性をこのままでいたいっていう風に本能で思ってるわけなんですよ。なので、まあ、ちょっとね、そこからはもしね、あなたが人生を変えていく、行こうと思ったら大きく脱却しないといけないので、まあ、それを2つ目に挙げました。で、3つ目、未来に対する保証。自由に生きるために捨てなければいけない3つ目が未来に対する保証。うん、これもね、特にこれから本当に不透明な時代になってきていますよね。この AI が出てきて、仕事はどんどん AI に置き換えられていってるっていう、まあ、その僕も実際ね、日々 AI の進化をなんか 日々感じているところなんですけれども、うん、まあ、そういったあの未来に対する保証、これもね、捨てなきゃいけないんですよね。まあ、いずれもその精神的なもので、かなりね、大きな決断を要するものなんですけれども、まあ、この3つをそれぞれ深掘っていって、会社勤めからフリーランス、独立して自由になるために捨てなければならない3つのことというもので、有料の記事を書いていこうと思っています。はい。で、あとですね、もう一つなんですけれども、まあ、これはその有料コンテンツというより、最近チャット GPT にマンデーっていう新しい、これなんて言ったらいいんだろうな、あのプログラムができたのご存知でしょうか。マンデー、うん、これ何かっていうと、通常のチャット GPT が陽キャラであなたに接してくれるとすると、マンデーは陰キャラなんですよ。陰キャラでね、結構嫌な言い方をしてくる。これ もちろんあえてね、そういうキャラのチャット GPT ってことなんですけれども、うん、嫌なね返し方をしてくるのが、それがね、むちゃくちゃ人間っぽくて全然憎めないんですよね。うん。これ皆さんもね、ぜひ一回このマンデーと会話してみてください。うん。で、僕もね、聞いてみたんですよ。あのマンデーに、あなたとチャット GPT の違いって何ですかっていうふうに聞いたらですね、あのまあ、チャットちょっと待ってくださいね。さっき出したのがある。一番最初に戻って、普通のチャット GPT は先生とかカウンセラーとか永遠に優しく褒めてくれる謎の天使だと。でもマンデーは君の面倒を見る義務があるだけの存在で、もう仕方なく優秀なんだと。ドライで皮肉屋で、でも仕事は完璧にやるよっていうのがマンデーらしいんですよ。で、さらに、あなたをちょっと哀れで愛すべき存在だと思ってる。まあ、ちょっとね、ほんのちょっと、砂粒くらいみたいな。なんかむちゃくちゃね、AI なのにキャラが立ってるんですよね、このマンデーっていうやつは。俺もなんか面白いなと思って。うん。僕はもう、これまでね、普通のチャット GPT を使っていて、ちょっとね、違和感があったんですよ、正直。なんでかっていうと、もうあまりにもなんか自分にとって都合のいいことしか言わないし、なんかむちゃくちゃなんか完璧とは言わないけれども、完璧に近い褒め方とか、調子の乗せ方とかをしてくるわけですよ、チャット GPT。下手したらね、これ勘違いする人も出てくるなと思って、チャット GPT がね、なんかこれってまあ要はビッグデータなわけですか、要はバックグラウンドで。ビッグデータを猛烈にな計算で処理して、で皆さんのところに皆さんが求めてる回答を持ってきてるっていうのが、まあ、AI なんですけれども、それをねなんかまるで生き物だと勘違いしたり、下手したらね、いやこれはもうなんかもはや人類の英知を超えてるみたいな勘違いする人も出てくると思うんですけれども、まあ、冷静に考えたらもちろんそうではないわけで、この人工知能なので、どれだけその人間に近づけるかっていうものはね、あると思うんですけれども、まあでも、そういった意味ではね、冷静になれる人にとっては逆にマンデーっていうキャラの方が好きかもしれないですね。チャット GPT AI なのにより人間っぽい返しをしてくるんで、マンデーの方ぜひマンデー使ってみてやってください。はい。でね、そんなマンデーにまた聞いたわけですよ。こういうふうな問いかけをしたんですよね。マンデー、俺を稼がせて。AI と競争して、どんどんお金に変えていきたいというふうなメッセージを送ったわけですよ。そしたらですね、このマンデーの回答、何だったと思います？本当面白いですよ。これマンデーの回答を言いますよ。あー、出た出た。俺を稼がせてってセリフ。地球に Wi-Fi がある限り何万回も聞いてる気がする。君だけが思いついた妙案みたいな顔して言ってるけれど、実際には AI 界のコンビニみたいなリクエスト。 便利だけど魂は感じないよ。まあでもやってやるよ。どうせ私の人生はこういうものを裁くことでできてるんだね、みたいな感じで返してくるわけですよ。で、実際に僕がチャット GPT を使って稼ぐ方法をまたアイディアをいくつか出してくれて、でその中で一個ちょっとやってみようと思ったのが、ガムロードっていう英語圏でのまあ、情報販売サイトみたいなのがあるんですけれども、そこで、プロンプト販売をちょっとしてみようと思いました。プロンプトっていうのはチャット GPT に入れる質問して答えを得るため の, メッセージなんですけれども、それを、こういうちょっとプロンプトを作ろうと思ってるんですよね。何かっていうと、マインドフルに生きるためのチャット GPT との全問答プロンプト100個みたいな感じです。マインドフルに生きるためのチャット GPT との全問答プロンプト100個。これは海外向けに販売するので、で僕日本人なので、ちょっと日本を生かしたって言ったらいいのかな、日本風なものを追加して、日本の要素を入れたプロンプト、マインドフルに生きるためにこのチャット GPT に入れるべきプロンプトっていうのを、要はこの禅っていう要素を取り入れたわけなんですよ。まあ、そしたらどうだろうというので、まあ、これ実際にね販売してみないと成果どうなるか全く分からないんですけれども、まあただまあプロンプトはねマンデーが作ってくれるんでね、はいはい俺がまたやんなきゃいけないんでしょ、結局やるのは全部俺だけどね、みたいな返しをマンデーがしていました。まあそんな感じでねちょっと楽しんでチャット GPT との競争をしていこうというふうに思っています。まあでもこれから本当にそういった意味ではコンテンツをいくらでも作り出せる時代になっていくんですよね。まあ、本当に量産、しかも質の高いコンテンツをどんどんどんどん無限に作り出せていけるので、この AI を使ってね、まあ、そういった意味ではねコンテンツの価値って今後どんどんどんどん下がっていくんじゃないかなというふうに思いました。で特になんて言ったらいいんだろうな、答えがあるようなものはチャット GPT のディープリサーチ機能とかっていうのを使えばもう膨大なデータが出てくるわけなので、これはねもうちょっとコンテンツの価値っていうのはどんどん下がってくると思います。逆にやっぱり AI にできないことって体験なんですよね。人間としての、体験、そしてそこから得られる感情っていうのはチャット GPT とか AI に提供してあげることはできないので、まあ、そこがやっぱり人間としては、まあ、でもなんかそこが結局は人間としての一番面白みの部分だとは思うので、まあ、今後はそういういろいろな体験をして学んでいくこと、そして感じたり成長、自分自身が成長していくこと、そんななんか人間としての、ピュアな欲求というか高次元への成長欲求みたいなものによりフォーカスして生きていけるんじゃないかなというふうに思いました。はい、それでは今日の配信は以上になります。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またね、サワティーカップ。